はい、パウズトーク第24回のお時間です。今回も前回に引き続き、ケイジさんをお呼びしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、前回紹介した通りなんですけど、同い年で分野違いの研究者同士なんで、完全に雑談口調で喋ります。だけどね、ケイジ君ね、一応、ポッドキャストだから、パンではどうせ知ってるだろうって体で、ガンガン話されると、置いてかれるリスナーがいてもちょっとつまんないからさ、それこそラボに来たばっかりの3年生が隣にいるみたいなノリで話してくれ、助かる
あの、3年生
な。
を置いてかない感じでね。
そうそう、さっき前回もさ、なんだっけ、オンラインで動画がいろいろあるよとか、いろいろ教えてくれたのはよかったんだけどさ、それ何っていうふうになった人もいるかもしれないから、ちょっとその辺から話しようか。結構そのディープラーニングとかの勉強も、何?勉強レベルだったら Google は用意してくれてるっていうのはすごいよね。
すごい。なんか、今だとコーラボっていうのかな？ COL、
コーラボ。
COLAB かな？コーラボ。前、コラボラトリーっていうので、なってると、もうそこにプログラムをかける画面が出てきて、で、そこにプログラムを書いて、実行ボタンポチって押すと結果が出てくる。っていう
じ
の
ゃあ、
が、
その、インターフェースとしての、もう側もあって、その中身もあるんだ。
そう、だから、Chrome があれば、Chrome、要は Web ブラウザがあれば、できる。
それちょっとやってみたいな。いいな。
そう。で、もう実験もできる。
あ、マジで?
実験データは、Google が、Google のファイル共有の Google ドライブっていうのがあって、で、そこにCSV とかでは、ファイルを、データを置いて読み込むっていうのもできるし、
で、しかもその後、そのまま Google ドライブ使って続きもできるわけよね。自分が慣れてくれば。いいね。まあ、今みたいな感じでいきましょう。で、それでさ、ネットでの講義の準備しなきゃいけないんだよね。
そうなんですね。ネットでのじ、そう、ネットオンリーで、もう先生は家からやるし、生徒は家で授業を受けるしっていうふうな状況になる。
そうだね。いや、これ、いや、サバティカルだから講義負担はないんだけども、とはいえ、私が戻ってきて浦島太郎になってもいけないから、ちょっと今、どんな試行錯誤しているか教えてほしいんだけどさ。
で、じゃあ、今、担当する授業で、実は、他の人先生がやった、ウェブの授業にちょっと覗かせてもらって、ちょっとお手
いい
伝いも
ね。
しながらね、サポートもしながらやったんだけれども、で、前提としては大学院生の授業です。
学部生じゃなくて、修士とか博士課程とかの授業ね。
なので、だから基礎的な、要はパソコンのスキルだとか、そういうのはもう揃ってる。
まあ、そうだね。あと、まあ、ありがちな、回線の問題も少ないのかな、それであると。
ある程度もう家で理系の学生でパソコン使って論文も書いてるから、
あ、そっ
少な
か。
くと
じゃあ、
も家で、
文系の院生よりは、ネット環境とかちゃんと自分で構築できそうな人たちっていう、だからちょっと、そういう意味では、すぐに他のケースに当てはまらないかもしれないけどっていうお断りね。
そう、お断り。
で、どんなことやってんの?
で、実は講義があって、だいたい2、30分喋った後に、10分ぐらいのワークをするっていうような、形式の、半分そのワークを入れた授業をやってます、今。
講義プラス演
そう、
習っ
演
て
習っ
いう、
ていう形で
従
すね。
来なら、分類されたやつだね。
なので、ある意味、若干進んでるといえば進んでる気がする。ウェブで授業っ
そう
てい
だ
うと、
ね。
普通にスライドをやって、ひたすらのトークをして、時間が来て終了っていうのが多分一番楽な授業。
というか、あれなんだよね。今、ほら、さっき回線の問題も言ったけどさ、そういうの、オンデマンド型って言うんだけど、ダウンロードしたりして、非同期、同時進行じゃない形でやる授業がそういうタイプで、でも、それだと実習系ができないと。まあ確かに、Google さんにそういうプログラムとかオンライン動画用意してもらってもさ、誰かと議論したりとか、なんか理由つけたりとかっていうのは、ちょっとそれだけじゃきついもんね。
あと、割とちょっと概念的話すけど、考え方を教えるような授業なんで、若干ビジネス寄りなところもあるような授業なんだけれども、それって実際手を動かしてみないとわかんないし、実際
そう
手動
ね。
かしてみて、先生に質問して、理解を深めるっていうふうな授業のが元々だったから、 やっぱあの、うん、10分ぐらいのワークは必須だよねっていうので、じゃあ入れようっていうので、ウェブ授業でもやってると。
なるほど。もともとの授業の目的からすると、うん、そのワークの時間を、うん、しかもそのグループで他の人とピアで、うん、仲間同士でやるようなワークじゃないと、
そう
ちょっとあの学習効果が上がらないタイプの講義だったって
こと
ね。うん、そう。うん、で、で、他になんか、ワークのポイントというか、うん、こういうツール使ったとかある？
ですね。で、ワークをするんですけれども、ワーク自体は、ただ単に、生徒を、なんか、ウェブの授業のそのソフトの仕組みで、グループを作る機能がそもそもありますと。
うん、ああ、はいはいはい。グループ分けができ
る。グループ分けができる授業なんで。いいね、なんで、まあ、で、それはもうこっちの方の教師が、だから一人じゃなくて今、二人か今三人最低であったのに、授業はする人と、裏で、チーム分けを、こっそりとひたすらやってて、でじゃあワークを開始しますって言ってドンってやってその、っていうのをやる先生もいるので一人じゃ回らない。
これさそうそう、あれさそう自動で振り分けるだけだったら結構楽らしいんだけど、なんかこういう組み合わせでとか、この学生とこの学生混ぜたいってやる、隣にすごい手数がいるらしいね。
そうそう、なのでそれを
やる。それ成果物はどうやって共有してるの？
成果物自体ワークスペースっていうのを Google ドライブ、さっき言ってましたけども、Google、ドライブに資料として作ってあります。で、そのワークの、例えば、パワーポイントをイメージしてもらえばいいけれども、まあ、パワーポイントに、フォーマットみたいなのがもう用意されていて、で、そこに、みんなで、そのグループ分けされた人たちが、書き込んでいくと。
ああ、Google ドライブ経由ってことはさ、その同時に複数のアカウントから書き込めるって、あの機能を使う？
あの機能を使います。
スプレッドシート。
スプレッドシート。
うんうん
なので、なので、まあ、この URL にアクセスしてくださいっていうふうに、そのウェブの授業のチャットに書き込んで、まあ、あとは授業マテリアルに書き込んでおいて、で、ワーク開始しますっていうと、みんなその URL をクリックすると。で、クリックすると、そのチーム1、チーム2、チーム3っていうような画面が出てきて、で、配属されたチームのとこにクリックして入ってくださいと。で、それでファイル開くと、そのチームの作業場が出てきて、であとはそのグループに分かれたチーム同士の生徒たちが会話をしながら書き込みながらワークをすると、で時間が来たら強制的に、みんな戻ってくるっていうのはそんな感じ。
あ、そうそう、あれさ戻るときにさ、オンラインセ、元のセッションに戻り、メインセッションに戻り、あと何秒で戻りますって言って、あ、やめ、終わらねえ、終わらねえ
とか。そう、カウントダウンがね、なんか10秒か20秒とか設定できるんだよ。
そう、私、この間同じような、その、分かれるやつで戻ってくるやつっていうのを使って、ドイツ人と日本人がお互いの言葉を教え合うタンデムって仕組みをオンラインでやりましょうっていうのに入ってきた、やってきたんだけども、初めてその生徒側、学生側の、その分けられ、勝手に分けられて、勝手に引き戻されてこうやってみたんだけどさ、あれ、あーってなって
。なると思う。
ああ、そういう感じなんだ。でもそうすると、じゃあみんなで戻ってきた後は、じゃあグループ1の成果物を見てみましょうとかできる
で、ね。そう。
で、実は。で、うまいこと、それで。
あ、で、そう、結構、リアルの時よりも良くて、で、何かっていうと、もう、成果物がクラウド経由で共有されてるから、先生は、例えば5チーム分かれてるとしたら、5チームずっとブラウザで見れるのね、その10分間の間。どういうふうに、議論が、で、はいはい、言葉は聞けないけれども、成果物は見れるんだ。で、こういうふうになって
る。そっか、小部屋に分かれるシステムってさ、その、小部屋ごとに一人教員入れなきゃダメかなって思いがちだけど、そうじゃなくて、成果物の、その、過程を見続ければいいか。そう。
で、止まってるところあれば、ヘルプで入っていいし、
そうだね。
お邪魔しますって言って。
あ、それさ、私、オフラインでね、似たようなディベートとかディスカッションの授業をやって、各テーブルを回るっていう授業をやってたんだけど、それよりもいいね。
そう。それよりもいいって思った。
だって、大学の先生ってさ、その、同時に更新されてくるものを、でっかい一つの画面でバッて見て全部理解するのは、そこまで難しくないじゃん。でも、聞き取ってるのって難しいんだよね。
難しい。
そう考えると、書かれたものとして見る、同時に見ることができるっていうのは、先生は楽だね。
あと今、先生が一人じゃなくて、2、3人残ってるのね、メインのところに。 で、みんな先生が2人ぐらいで、ね、あの全員のやつ見て、誰々先生何番のところちょっと面白いっすよとか言いながら、うん、ワークの状況をその先生同士でちょっと話したりして、
で、
いいね、10分経って戻ってきた時に、うん、あの大体そういうのって結果シェアするじゃない、みんなに、
うん、
で、例えばその今までだったら、うんうん、まあ、パソコンも使ってたりするけど手書きのワークだったりっていうのは往々にしてあるわけで、そういうのシェアするのって結構難しいし、
うん、そうね、
あと学生のパソコンをあの前に持ってきて出してもらうとかやっても結構めんどくさいし、
あ、ちょっと難しいね、
まあ、
うん、だから情報の再利用可能性がデジタルの方が高いから、うんうん、あのしかも同時更新とかすごいね、うん、あの紙ではできないこともできるから、うん、そういう面ではいい
ってことね。そうね、でフィードバックするときも大体頭の中にグループが何個かもう状況分かった上で、うん、じゃあちょっとどこのグループの人代表で誰かお願いしますっていう風にして、で、その時のディスカッションとかも割と、うんうんうん、あの、うん、想定できるから、
うん。
なんかそういう意味では、なんかフィードバックの質は逆に上がってるんじゃないかとも思ってる。
へ、うん、
そう。やっぱリアルのグループワークって進まないとこ進まなかったり、なんかぬるっと終わったりするから、なんか思いのほかリアルよりも議論進んでるかもしれないっていうのは思った、うん、まあ、ただこれは陰性だっていうのが前提にあるかなもしれないとはもう当然、
うん、そう、いくつかの前提が、ね、うん、やっぱあるかなと思って、じゃあ今日無理やり今日のまとめに入る、
うん、
だったから今日は、ケイジさんがやってみたっていう大学院生のグループワークセッションがある講義の話を聞きましたと、うんうんうん、うん、で、やっぱ前提あるなと思うのが、一つはやっぱ大学院生なので、うん、そういうその進行とかのモードの切り替えに慣れてるなっていうのが一つ、うんうんうん。で、もう一つは、あの、これ、聴覚、視覚、どっちかがだあのきつい人、うん、あるいは、グループセッションそのものにちょっとあの不慣れを感じてる人が何人かいると置いてかれちゃうかなって気がするね。
うんうん、
特に、書き込まれたもので判断するって考え方って、うん、これやっぱりさ、なんていうの、一回卒論を経由したり、うん、あるいは社会人を経由したりすると、うん、成果物で評価されるから、その成果物ができる過程を見せないと評価されないんだってことに、うんうん、そんなに心理的負荷がない人ならいいんだけど、うん、そうじゃない大学1年生とかが混ざってると、うん、ちょっとしんどい。
ちょっとそれはしんどいかもしれない。うん、
ただまあ、参加すること自体が評価の対象ですよっていうふうに切り下げてしまえば、うん、とりあえずやってみようっていうことを招くにはすごくいい仕組みかなと思った、う
ん
う
ん、まあ、あとついでに言えば、質問用のシートは別に用意してあるんで、うん、そこはの匿名化なんですよ。
あ、うん、いいね。匿名質問
で、うん、そう、名前書かなくていいんで、うん、それはちょっと増えてるっていうのは嬉しい。
うん、なるほどね。だからチャンネルを2つに分けられるから、うん、県名でやってもらって評価の対象にするところと、うん、その、県名で、うん、ただどんどん質問が溜まった方が、うん、みんなが質問しやすくなるので
、くだらない質問ができるからね、はい、
うん、いいね、
うん、いうのがありますと、うん、
なるほどね。じゃあ次回はちょっと今回結構取りこぼした話題もいっぱいあるので、うん、あんまり時間を決めずにいつものように喋るっていう感じで、うん、はいはい、でもね、一個はな、あの予告的に話したいことが一つあって、うん、それが、じゃあ学会どうするよって話しよう、うん。
それはまず知りましょうね。うん。
うん。うん、じゃあそれについて最初の切り口にして、うん、次回は、これからの若手研究者オンライン対応どうするよみたいな感じで、うん。
はいはい、了解です。はい。
はい、じゃあまたね。
はい、じゃあまたね。はい、はい、はい。
チュース。
はい、使い。